とひろこのケセラセラ。この番組はパリで出会った元教師2人が雑談する番組です。お役に立つこともそうでないこともぼんやり聞いていただけたら幸いです。今日は第36話、パリの犬事情についてお話ししていきたいと思います。
新しいテーマだね。
いや、私犬好きやん、
うん、
ずっと言ってるやん。
ずっと言って
る。 やりたいなって思ってたので、いつ切り込もうかなって思ってて、うん、そしたら私がゲストで呼びたいって思ってる福ちゃんが、うん、もう日本に帰っちゃうと、あ、急がなってなって、そういえば福ちゃんシュークリーム食べたいって言ってたって言ってシュークリームで釣りました。福ちゃんです。
釣られました。福ちゃんです、
はい、ゲストの福ちゃんです。福ちゃんは本当に来た時期が同じぐらいで、2017、8、一緒か。私も2018やから、2018ね。
で、長いですね。
長かったですね。
連れ長いですね。
そう。でもベテランよ。十ズマベテランがまた一人帰ってしまう。そう。で、娘さんも10歳の娘さん、最近10歳になられた。
まだ
見切り10歳だったかな。
見切り10歳。10歳
おめでとうございます。
ありがとうございます。
昨日お誕生日会だった
んです。はい。でも来月です。本当は。
うんうん。おめでとうございます。
ありがとうございます。
で、うちの長男と同い年で、で同郷なんよね。
あ、そうなの？
そうなんです
よ。姫
路、
兵庫
、うん、姫路のちょっと隣の市です。
うん、で ご主人も本当同郷で、うん、で。あんまり接点なかったんだけど、ずっと、うん、インスタではずっとつながってたんだけど、
そう、学校が違うからね。
そう、学校も住んでる地域も違うかったから接点なかったんだけど、うん、こうあやちゃんを通じてこうランチする機会があって、うん、であやちゃんおらんかったよね。
どういうこと？
ちょっとなかった。そう来れなかった、う
ん、で2人でなんか
初めまして
みたいな、初めましてじゃないけど初めましてのような、なんかよく分からへん感じ、う
ん、SNS では知ってるけどの初めましてね。
そう、いきなりランチでね。
そう、いきなりランチで、 でもなんかね、それから娘がバレエ習うようになって、うん、で会う機会がすごく増えたよね、うん、福ちゃんの娘さんもバレエを習ってて、うん、すごく上手なの、
うん、
すごく綺麗、本当に
ずっとやってる感じ。
そう、4歳からやってます。
6年
ね、
6年続けたらうちの娘もああなったのかなって思ってた。
過去形、
過去形、
もう終わり、もう終わりや、もう帰っちゃうやん。
帰ってやればええやんか。
そう、それはまあ娘次第。そうで、娘ちゃんの上に何歳になるのかな、かりんちゃんは。
15歳です。
15歳、15歳 の、うん、ミニピンのかりんちゃんっていうワンちゃんがいます。で、はい、インスタの方ではもうかりんちゃんメインのアカウントだよね。
そう、まあメインでもないけど、うんうん、そうね、かりんの写真ばっかり出てるかもしれない、う
ん
う
ん、丸い写真がかりんちゃんですね、
はい、丸い写真プロフィール
写真、
プロフィール写真。
え、LINE スタンプもあれももう作ったの？
作ったのもあるし、うん、なんかそのミニピンスタンプもある、
う
ん、
そう、ミニピンが大好きね、
うん、
ミニピンっていうのが犬の種類でいいですか？
ミニチュアピンシャーです。
そう、
ちょっとドーベルマンがちっちゃいみたいな、うんうん、見た目の、
うんうん、
じゃあ見た目かわいい、あ、じゃない、かっこいいけどちっちゃくてかわいいみたいな、そういうイメージでいい？
なんでかりんちゃんって言うんってちょっと聞いてあげてくれへん？
え、あ、名前、
なんでかりんっていう名前なんて、かわいいやん、かりんって、
うんうん、
か
わいい、あ、うん、女の子って感じの名前
なんでって、
うん、何名前の理由は、
赤ちゃんで来た時に、うん、尻尾が、まあ、ちっちゃくて、うんうん、まあ、全体的にこう、もう手のひらに乗るぐらいの大きさで、黒くてツヤツヤで、うん、かりんとうみたいだったから、うんうん、
かわいい。
今笑うとこやで、
なんで
今笑うとこや
で、なんで
別に理由いやいや、かりんとうかりんとうから来たみたいな。
そあ、そういうことね、果実じゃなくて、ね、
果実ではない。
花の果物じゃない、かりんとうの
かりんとう。日本っぽくていいなと思って、今どっちかっていうといい名前ですね
って言っちゃったね。
ごめん、
言ったのに
笑うとこやで。かりんとうのかりんちゃんです。
はい、
はい、か
わいいです。
はい、で、なんか私がなんでずっとやりたかったんかというと、
はい、
突出してからやっぱり パリの犬たちを見ていて、うん、こうも違うかって思うことがやっぱ山ほどあって、あ、
日本での飼い犬とパリで飼われてるワンちゃんの違い、
そうそうそう、犬の違いを思ったので、それをなんかちょっと一緒に比較したいなと思って、うんうんうんうん、
私たちはちょっとね話せないからね
話題犬は知らん
犬のこと全く知らん、
野犬はおった、野犬、
野犬おった、
野犬がおるからさあえても飼おうと思わなかった、
ね、怖い怖い怖い、ね、犬は怖い、うん、
犬は怖いもん、あ、
大きくてもちっちゃくても
怖い、あの飼い犬で家の中で飼われてるワンちゃんがいるお家に行くのは大丈夫、
うん、飼いたいなっていう欲はない
全くない、
子供もない、
多分ビビってる、
ああみんな、
うん、動物にこうわーって行くタイプではない、うん、ちょっと遠目から可愛いぬいぐるみみたいで可愛いけど、うん、
別にあの眺めているだけで満足ですっていう、うん、
わ、多分分かってない、分かってないっていうか、どういうものやろみたいな、うん、動物の知らないっていう方が正しい、
なるほど、知らない、うんうんね、うちも真逆で、もう今すぐにでも飼いたいみたいなはもう常に私も子供たちも思ってる、うんうんうんうん、でもあなたたちがもう少し人間らしくなってからっていう
手がかからなくなってからっていう認識
もうでもね、椅子の足をかじる人はいなくなったかな、
椅子の足をかじる方がいらっしゃった
かじってた、かじってた、長男かじってた、
ちっちゃい時ね、
ずりばいばーってしてきて、うん、椅子の足かじらなかった、
うん、女子
じゃない、女子あんまりしなかった
本当
ない、女子あんまりしてない、
あ、確かに娘はあんまりしてなかったかも、
多分男子の方がすると、
男の子はもう椅子の足かじってたね、
でもかじかれるってことはある程度歯が生えて
きて、あ、確かに
痒い時ってこと、
うんうん、痒い時かな、あ、うん、
そうそうね、
もうそれはもう大丈夫です、しなくなりました、さすがにね、全員小学生 ね、
そろそろやっぱりね、犬を飼うっていう方にアンテナを張っていきたい頃やんね、
またかじるやつが現れるみたいな、
う
ん、
そう絶対かじるよね、
子、うん、犬はね、
そこも聞きたい、
ね、
そこも聞きたい、
ね、でなんかどっから攻めようかね、うん、なんかまあ比較していきましょうか、ちょっとなんか多分日本にいる人を聞いたら、うん、って思うと思うよ、特にペット飼ってる方とか、でまずなんか購入方法なんだけど、はい、日本はペットショップでまあ購入するのがまあメジャー、今も変わってないのかな、うん、変わってきた、
まあちょっと変わってきてるかもしれないけど、でもまあ普通に生体販売はしているし、うんうんうん、
売ってますよね、
売ってますね、
店で、
うんうん、そうそう、なんか
そのちょっといろいろ物議は醸しているとは思うけれども、うんうんうんうん、普通に買える、
まだ禁止はされて
ない、されてない、
うん、でなんかまあ最近はその保護犬、保護猫をなんかこう迎え入れようっていう取り組みも結構多く見かけるんだけど、うんうん、私ももし買うとするならばなんかそういう子たちのところにちょっと訪ねてみたいなと思ってたりもするんだけど、あとなんかブリーダーさん、
ブリーダーさんもだいぶ増えていると、うん、直接に買うっていうのは以前よりも、
うんうんうん、あ、そうか、このゲージに入れてこの子って選ぶんじゃなくて、そのブリーダーさんが、
まあ、あの
繁殖させている人、そう
そう、母犬と一緒にいるところでみたいな、うんうん、でじゃあ何ヶ月後にこの子ねみたいな、うんうん、あると思います。でもうちは普通にペットショップで、うん、もう15年前に、うんうん、ペットショップで買いました、うん、
一目惚れ、
一目惚れ
なんかあるよね、
ある、
なんかあるんよ、
うん、なんか買った人のよく聞く、それはもうなんか私のとこに来てくれたみたいな、
うんうんうん、出会いみたいな、アイフルのコマーシャルあるやんあれみたいな、うん、それ覚えてない、なんかチワワやったっけな、
チワワやと思う、
あ、目がキラキラして
るやつか、そうそうそうそう、うんうん、アイフルで金借りて犬を買いみたいな
そういうこと
なの、え、違うんかな、
多分そういうことや
った
はず、ストーリー的には
なるほど、
ちょっとそれも物議やな、
うん、そこまで考えてなかった当時
ちょっともうちょっと若かったもんね、うんうん、でなんかそれフランスなんだけど、うん、フランスはもう生体販売をなんか禁止していこうっていう方向になってて、うんうんうん、で来年2024年から犬や猫のペットショップでの販売が禁止されます、うん、で ブリーダーさんから直接買うとか保護団体から買う、うん、買うのかな、まあ、引き取るのかな、うんうんうん、確かにパリって売ってないよね、
ね、1軒ぐらいあったと思うけど
日本ほどない、
うん、なくない、そんなない、うん、
この通りにもペットのグッズショップはいくつかあるけど、うんあのワンちゃんたちはいない、
いないね、その子犬を売ってるっていうのは見かけたことがないよね、う
ん
う
ん、何年か前はやっぱちょっとあった気はする、うんうんうん、あでも売ってるんだみたいな、うんただなんかネズミとかウサギは売ってるから、うん、それはいいのかなみたいな、
ネズミとかウサギいる
ハムスターとか、うん、
それも見たことない、
ペットショップっていうかなんかの園芸の大きい園芸センターみたいな、
ホ、
うん
うん、ームセンター的なところ、
ね、でかいところね、
そうそうそう、そういうところにはウサギとか、
あ鳥は見たことあるな、
鳥とか、うんうんうん、ネズミ系、
昨日アモーリの行ったら肩にオウム乗せてるマダムがいて、
うん、見せ物じゃなくて、
見せ物じゃない、多分
もう自分の
パートナーなんじゃないかな、でうちの子供とかもめっちゃやっぱ興味があるやん、うんうんうん、あって言ったらもう多分触ってほしくないマダムなんだと思うけども、うん、なんか肩引っ込めてなんって言ってあかんのやつって、うんうん、
で見せ物じゃない
でも目立つでって
そう日本だったら絶対もうね見てほしくて乗せてるおじさんとか ね、
それ肩にオウム乗せてライム乗ってた、危ないよね、大事にしてるのかしてないのか、
鳥だから飛ぶか、
ね、あ何か危険感じたら、うん、
でも犬とかね、なんかこの、うんうん、ここでああいうの乗せてったら、うんうん、いや危ないよねって思うけど、
うんうん、まあそうそうそう、そうやってフランスはまあ売り方から違うと、
うんうん、なんか外国ってそういうフランス寄りになってきてるイメージがあるな、うんうん、カナダの人とかももう売ってないって言ってたしな、
うんうんうん、多分ドイツとかが、うん先行してるんじゃないかなと思うけど、
確かに動物愛護強そうなイメージ、
そうなん
や、なるほど、
そうで、ブリーダーさんから買うのもなんかすっごいパリの街中で子犬を見かけるじゃない、見かけない、
子犬だからアンテナ力
がないから、ね、子犬めちゃくちゃおるからさ、うん、みんなこの子犬どこから来てんねんの、私ずっと思ってた、みんなの郊外に行ってブリーダーさんから買ってるのね、
うんうん、買ってるね、
いや、そうそう、やっぱゲージにでね売られてるの、うん、あんま犬、まあ、好きじゃないって、好きじゃないっていう言い方あるやけど、まあ、買う気ないから、うんうん、あのそんなに強い思い出はなかったけど、うん、なんか狭いよねあそこ、
狭い、
だったらもっと外の、うんうんね、広いところで買われてる子の方が
狭いね、
なんかいいよね、なんとなくっていうのは分からんでもないっていう、
うんうんね、であの購入方法も違うんだけど名付けで、さっきなんかかりんちゃんの名付けを聞いたんだけど、日本は名付けにこう特にルールはないんだけど、だからフランスは生まれ年によって決まったアルファベットを頭文字にした名前を付けなくてはいけないっていうルールがある、でもこれ義務ではないんかな、別に違うくてもいいのかしら、
いいのかしら、
ね
ね、
生まれた時から名前を変えないっていう、
いやなんかね、
違う、
登録書類を整理しやすくするためだそうです、だから2021年は S だったのって、でだから S がついてる人は、人じゃない犬は、うん、みんな2021年生まれっていうのがすごい分かりやすくするためだそうです、
なるほど、面白いね、
でもなんか多分どう変えてるんじゃないかなっていう気はするけど、
家での呼び名とかはね、
登録とか、まあ、血統書とかがあったらそうなるのかな、かもしれないなという気はしますが、ちょっとわからない、
そうそう、だからこの、情報はさ、あの遠野真理子さんのさブログでこう読ませていただいたんだけど、遠野真理子さんのバブーちゃんっていうワンちゃんを飼ってて、でその今1代目のバブーちゃんが亡くなっちゃって、まあ、2代目バブーちゃんになったんだけど、その2代目の子ももともと付けられてた名前があって S が付く名前が付けられてたんだけど、もうあの2代目バブーってことでバブーっていう名前にしたよって書いてた、だからまあ
呼び名、
義務じゃないか、呼び名なのかな、登録名と呼び名がちょっと違うのかもしれないね、そうそう、
うんね、思い入れがあったらどうしてもみたいな S から、ね、うん、すげえひねらないかな
S かみたいな、
さあしみたいな、
そうそう、でも名付けもそれも面白いでしょ、なんかへえみたいな、うん、
あでも登録、日本でも登録はちゃんとされてるってことやね、
うんうんうん、登録されてる、だからあの次で出てくるんだけど、うん、その狂犬病のワクチンとかのご案内が届く、
うーん、
家に
届きます、
うんうんうん、
そうなんや、
そろそろ季節ですよって届きます、でどこどこ の, なんかあの集団接種会場っていうのがあって、うんうん、小学校と か, なんか大きいちょっと公園とかで、あの動物病院以外でも接種できるところがあって、そこでみんな接種しに行く、動物病院でももちろんいいんだけど、
う
ん
う
ん、
自分で連れてってもいいし、その集団の日に行けば、うん、なんか、うん、自分の予約せんでも行けるよみたいな、
うん、そうですね、うん、そうなんです、でそのワクチンとかお薬なんだけど、うん、そのさっき出てきた狂犬病の注射予防接種なんだけど、それは年1回必ず犬を飼ってたら義務付けられてて、うん、でその注射打ったら絶対そのタグをもらってた、私らの時代は何年度狂犬病接種済みみたいな、なんか姫路市はねそれをもらってて、
ひろちゃんが子供の時
に飼ってた犬、
うんうんうんうん、
ジョンって言うけど、
うんうん、ジョンね、そうそうそう、何回か出てきたジョン、う
ん、であとなんか玄関先にシール、
うん、あのなんかこの犬の
犬のマーク、
そう
そうで何年度平成何年度とか書いてあって、うんうん、でそれが貼ってあったらなんか狂犬病接種した証明ですよみたいな感じであったよ、
この家の犬は安全ですよみたいな、
そういう
こと
よ、
家にあるんや、
う
ん、じゃあ今考えるとね、
そうだから接種が終わったらその首輪につけるタグと家のなんか家に貼るシールを私らの時代はもらってた、今は分かんない、
うんうん、もう今も
一緒なのかな、う
ん、観察、まあ、いろんな形にはなってるみたいだけど、うんうんうん、あのもらってると思うで、うん、シールは多分自治体によるかもしれないけど、
でフィラリア症っていうのもあって、うん、犬の
犬がかかる病気って
こと、ね、犬がかかる
病気、狂犬病はさ、そうそう、人間もかかるよね、
人間 も, もうほとんど、さっき話してたのをお願いしてもいい、うん、なんかあのもうほとんど日本では
日本ではもう症例が出ていない、うん、ほぼ根絶されている、うんうんうん、けど
人間も、
うん、けどその持ち込みたくないというのが多分すごい強いから、うん、あのまあその獣医さんとかの中でももう狂犬病がこれだけ出ていない、だからまあ映らない状態までも、うん、になっているのに、この全犬の老犬までも含めて体調が悪い犬も一応義務つけて、うん、あの打たせるのはどうなんだっていうような、あのまあ、そういう議論はあるみたいですけど、うんうんうん、一応まあ義務になっていて、でも結構やっぱり負担が大きいみたいで、
うん、犬への負担、
犬への負担、
毎年やもんね、
毎年だし、大きい犬もちっちゃい犬も一緒、う
ん、あ分量が一緒なんだ、うん、注射の薬が、
そうそう、薬が一緒だから、うん、やっぱり負担じゃないのっていう議論は結構あるみたい、
うん、うん、なるほどな、
それが狂犬病 で,、
うんうん、
で次フィラリア症っていうのが、あの蚊を媒介としてあの感染する病気 で,、うん、で犬の肺動脈とか心臓に寄生して深刻な障害を与える病気で、うん、まあ、寄生虫なんだよね、うん、フィラリアっていう寄生虫、
細いミミズの、うん、もう、うん、ちっちゃいみたいな、
うんうんうん、でそれがそれをまあ予防、入り込まないようにするための予防薬を、うん、うちの犬は1ヶ月に1回なんかこんなあのねちっちゃいジャーキーみたいなやつを食べてた、
うん、1ヶ月に1回
1ヶ月に1回、でそれをなんか夏近づくと動物病院に行ってその何ヶ月分とかちって処方してもらって出してもらってカレンダーに貼るシールみたいなもらって
その日に
絶対ちょっと忘れたりするんだけどでそれを食べさせて一応あの予防はしてた、
うんうんうん、それはあの 今でも一緒で、うん、そのでも結構期間がやっぱり蚊が出る期間が昔よりも長くなってきてるから、うんうんうん、早めから遅めまで飲む
期間が伸びたんだ
伸びてるみたいだけれど、あの同じ感じで、まあ、ジャーキータイプのとか錠剤とかあって、うん、あの毎月飲む感じ、うん、で絶対それはしないと日本ではダメ、
うん、蚊多いっていうこともあるし、
でなんかの一筋島か、うんうん、が介在するのかな、うんうん、まあ、他にもあるかもしれないけど、うんうん、だから日本のメインの蚊が持ってる病気だから、
うん、あ、なるほど、そうなんだ、うん、でそれもなんかフランスは狂犬病の接種も義務付けじゃなくて任意、うん、やりたい人どうぞみたいな、うんうん、でフィラリア症もやりたい人どうぞっていう感じなのよね、うん、
それそっか、
うん、でこっちで勧められるのは、うんうん、あフィラリアはあんまりこのパリ周辺では蚊がいない、うんうん、その介在する蚊がいないから、うん、あのそんなに言われないみたい、うん、でも有先生も先生によるみたいなところもあるみたいだけれど、うん、でその南の方へ旅行に南仏とか、うん、あのスペインとかイタリアに行くときに行くんですけど蚊は大丈夫ですかって相談するとあのこれを使ったらいいよっていう風に出してくださる、その蚊よけの薬みたいな感じで出してもらえる、う
ん、そっちね、予防薬、
予防薬、フィラリアの予防薬ではなく
蚊が近づいてこなくするための
わかんない、なんか
ハーブみたいな、
この間もらったのはその、うん、のみダニが、まあ、マダニとかに噛まれたら、はいはい、その薬が、まあ、全身に、うん、ま、回ってるからそれをポロッと落ちるっていう、うん、駆除する薬があるんだけど、それに蚊よけっていう機能が入っていて、うん、だからどう蚊よけなのかよくわからないんだけど、うん、
血液の中から何か匂いをみたいな、
わからない、
嫌な味がするのかな、
うん、でもそれ勘フィラリアかからへんのかなって思ったけど、
確かに、うん、刺されたらね、
そう、え、どうなのって思ったけど、まあ、先生はこれでって出されて、うん、で、まあ、この間スペインに行く時にしていったんだけれど、うん、そうそう、なんかなんかここに首の後ろにこうチュッて垂らすようなお薬を、
匂、
う
んうんうん、い系のやつかな、
匂、うん、いじゃない、多分なんか体内に入る薬、あ、そういう感じ、あの日本でもそういうマダニとか、うん、飲みダニよけの薬は、うん、飲むやつもあるし、うん、この首の後ろにチュッてするやつもあるんだけど、うんう
ん、垂らすやつ使ってた、うんうん、首の後ろにな
んかこれ日本もフランスもやなんかなんだけどさ、
うん、
大変だねイルカ
子供と一緒よ、ね、子供と一緒よね、ね、うん、だから
本当一緒や
な、犬はぬいぐるみじゃないからさ、うん、生きてるし、ね、性格もあるし、うん、でもちろん食費とか医療費とかもかかってくるから、うん、一緒なのよ人間と、だから軽い気持ちで飼ってはいけないのよ、うん、
本当に
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 そうなんです、
本当に、
はい、ほんでなんか入居に関してなんだけど、そのアパルトマンに入居する時とかも、日本はなんかペット可みたいなのがあるじゃない、
うん、
ペット不可、うんうん、で結構入れないところもあったりする
よね、多いよね、もうこの帰る時に、うん、うち賃貸で帰ろうとして、うんうん、もうそれが大変だった、
うん、そこになんかあの
見つからない
条件検索をしないといけないね、
でもうちょっとそのファミリーじゃなくって、うんうん、あの小さい家、例えばカップルでとか、うんうん、一人暮らしみたいなところのペット家は多いんだけれども、うんうんうん、ある程度の大きさ以上になると多分もうあの分譲で買うのがメインなのか、少なくなってしまう、ね、
賃貸じゃないっていう、
そう、
あ、うんうんうん、
なるほど、
で
だよ、ね、それに比べてフランスは、うん、フランスはなんかそもそもペット蚊っていう表記がないよね、うん、の当たり前というか、そう、
多分あのペットがだからっていうことで、うん、基本的には拒否はしてはダメって聞いたようなケース、まあ、そのできれば飼ってほしくないとかっていう用語あるだろうけど、うんうんうんうん、多分その大っぴらにペットだからダメですみたいなことは、
うん、なるほどね、
聞いたことがあります、
そうなのよ、だからどこのアパルトマンももうほぼペット OK みたいな 感じで、うちのアパルトマンも普通に何匹か猫とか犬とかいるし、
うちもいるよ、
もちろんエレベーターも普通に乗れるし、なんかそれを当たり前な感じの、
日本だとエレベーターは抱っこしてくださいとか、共有部分は歩かせないようにとかっていうのもあるけれど、特にない
ね。ないよね。でなんかそれに引き続いてレストランとかさ、電車とかバス、で日本だと介助犬とか盲導犬なのみ入店かとか、
書いてあるね。
電車とかバスとかもそうなんか、で電車とかバスは一応なんかケージとかキャリーバッグに入れてなら乗れるけど、大型犬はダメだよね。
そうね、
入らないもんね。
そのケージの大きさとかも決まってて、重さ制限もあったりするから、基本大型犬はそのまあ一緒に旅行に行くとかっていうのはまあまず難しい
よね。
車みたいな、車でキャンプ
みたいなとか、まあその犬も泊まれるとか、犬猫ぐらいだと泊まれる、まあホテルとかがそこをまあね狙って車で行く感じにいいか多いと思う。あでもまあ新幹線とか別に乗れるから、
かりんちゃんも乗せて、
そうそうそう、小さいケージに入れておけば別に在来線も、新幹線も、多分 JR 今は値段違うかもしれないけど、在来線に乗っても、新幹線に乗っても、一律料金で200いくら
とか280円、私が見たサイトでは280円、変わってなければ
っていうか、お金いるんや、
いります、
盲導犬と介助犬は無料なんだって、
だからその例えばちょっと実家に行くのに30分電車に乗るのも280円だけど、じゃあちょっと東京行きます、ね、
でも280円、
お得、一人じゃ行けないけどね、
ちょっと私も小さくしてもらってケージに入れてもらっておとなしくしときますんで、
できる
できない、
入らない大型犬
大型犬
大型犬やった、そうそうそうなのよ。でだからそれもフランスはもうメトロとかバスとかもそのまま入店もできるし乗車もできるし、大型犬も乗ってるよね、普通に
乗ってる、
介助犬とか盲導犬じゃなくても乗って、でもすごく足元でこうおとなしく座ってる、あ、日本はそうそう、ケージから出したらあかんのよね、
出したら、電車の中とか、
顔も出たらダメだから、だからぐずっちゃったりしても出せないよね、
ぐずる
ぐずるんです、犬も
犬にぐずるっていう、
犬もぐずりますよね、
ぐずりますけど、
出してくれ、
出してくれ、
そうそう、暑くなってきたりね、お腹減ってきたりしたらぐずるよね、犬も、そうそう、
そ
う
か、
これパリってその、まあ、メトロとかバスは乗ってるとこよく見かけるんだけど、私郊外線によくのあんまり乗らないんだけど、郊外線も OK なの、大型犬も小型犬も、普通にケージなしで乗って、
普通にケージなしでも一応バスとかはケージに入れてねみたいな、小さい
アニマ
ルは入れてねみたいなのは書いて、入れてねっていうか、入ったらいいよみたいなのは
推奨
書いてある、
書いてあるんだ、
だ
から普通に膝乗せてる
ね、みんなね、普通ね、なんか別に出ても何も言われないけど、一応こう読むと、バッグに入れてとか、まあ、顔を出したらいけないとかそんなことは書いてないけど、バッグに入る大きさの子にしてね、みたいなことは書いてある、
書いてある、なんかうちの子がこうバス乗った時に結構コミコミのバスやって、でニャーって聞こえてきて、どこやってなって、いや見たいのよね、
どこかで
猫が泣いてるみたいになって、でしばらくしてからまたニャーって泣いて、その度にビクってして、どこって一目見たいみたいな
動物を欲してる、
降りる時にやっと見つけて、撫でたい撫でたいとかって言って、もうやめといて、もう混んでるからって言ってそうそう、まあ、そんな感じで普通に乗ってるし、レストランも普通にいるよね、
普通にいる。
逆に入れないところはある？
一応でもパン屋さんとかスーパーはダメってなっている。
なんか犬つなぐところが
あったり、
あるある、外に言って、
結構パン屋さんはワンちゃんバツのところが書いてある、
ほぼほぼ書いてある。
でもこの間、珍しく、サンシュルピス教会の近くのパン屋さんは、もう歓迎みたいな、OK です
って書いてあって、犬大歓迎、
きっと犬好きなんやろ
ね、教会はダメです、
教 会は
新鮮。博物館とか
そういう。博物館とかもダメ。
なんかもうリードもつけてないのに、スーパーの前で座ってちゃんと待ってるよね。なんか置物かなって思うぐらいきちっと座って待ってるのよ。でもちろんこれに見習いって今は待てるようになったけど、うん、今はちゃんと待てるようになったけど、見てっつってもうほんとピシッてもう背筋伸ばして座って待ってるのね。
あれすごいな、年上やから絶対、
まあ年上先輩、先輩ですよね。よ、うん、
でなんかこう歩いててもリードしてなくても歩道から出ないとか、うん、うちの犬とか絶対ひょろひょろって出ていくと思うから、でああいうのはすごい最初みんなトレーナーにつくのかなって聞いたら、それができる犬しか出してないんだよって言われた。そのそういう風な形で出してる犬はできるから出してるだけで、その他の犬はそういう風に連れ歩いてないっていう話でした。
連れ歩かずに家にいるってことですか？
家にいたり、ママだから普通にリードにつけてお散歩したりとか、
うんうん、散歩だけってことね。そうそうそう、レストランには行かないみたいな。
そうだからレストランに連れて行くのもちゃんとできる犬しか連れて行かないのよっていう、うんうん、
なるほどね。
じゃあ全部のパリのワンちゃんたちが
みんな賢いわけじゃなくて、うん、
あすごい厳しくやられてるわけでもなくってみたいな、
うんうん、すっごい厳しいんかなって思ってた。すごい厳しくしつけられるのかな、
厳しくしつけられるのか、うん、あとまあもうそのレストランとかに多分行く機会が子犬の時から多いんじゃないかなと。
子供と一緒だね。
そう、
だからフランス人の子もそうやもんね。
そうね、うん、ちゃんとじっとしてるでしょ、うんうんうん、フランスの子も多分だからきちんとしなさいって多分もう子犬の時から言われているんだと思う、うん、でもうちの犬もドッグカフェとかすごい昔はよく行ってて、うんうん、ちゃんと待ててたけど、うん、一回娘が生まれてそういう外出からちょっと離れて、うんうん、で久しぶりに行ったらもう待てない子になっていて、で年も取ってきて今度は主張も強くなってくるから、うん、もう最近は全然せっかく行ける環境だけど、うん、あんまり連れて行かない、
うん、気を使うから、
気を使うしこっちも楽しめないから、うんうん、まあ、犬も行きたくないし別に、うんうん、
なるほど。
犬もおばあちゃんになったら子供帰りするのよ、うん、
します。
そうなんだ
本当に一緒、
もうおばあちゃんの年
ってことなの。おばあちゃんもう15歳なので80近い、うん、
あーなるほど、うん、そろそろ帰ってくる。
結構耳とか目ももうだいぶ悪くなって、
もう耳はだいぶ聞こえない、うん、で目は手術をしたからある程度見えているけど、でも、うん、まあ、もともとそんなにすごい見えているわけじゃないし、うちは片目の水晶体を取ったので、うん、あの眼圧がすごい強くなってしまって、うん、あのもう破裂してしまうかもってなって、うん、取ったから、うん、もうちょっと多分こう気配を感じれるぐらい片目は、だからもうほぼほぼ片目だけなので、うん、そこまで見えてはないけど、うん、耳の方が、うん、最近は、うん、読んでもどっか違う、なんか聞こえるけどどこから聞こえてるかわからないみたいで、うんうんうん、全然あっち行っちゃったりとか、うんうんうん、探しながら行っちゃったりとか、
トントンってしてあげる、
ちょっとちょっとちょっと追いかけて肩叩かないとか、
ね、おばあちゃんおばあちゃんの感じなんだね。
そうな
んだ
よ、本当に人間と一緒なのよ、
ね、生き物って、
生き物なのよ。
でも安心するな、生き物ってそうなるんやって
そう、全てのものはそうそうそう、生きとし生けるもの、うん、そうそうそう。でその散歩の話もさっき出てきたけど、うん、その日本ではその放し飼いしてる犬とかってほとんどいないけど、うん、まあ、こっちはそのリードを外してる犬がすっごいいっぱいいて、うん、私はびっくりして、うん、で当たり前のように放してるからさ、うん、すごいなと思って、でなんかこっちって公園内散歩禁止のところ多いよね、特にパリ、うん、
パリ
郊外はもうちょっとマシ、
郊外でもやっぱり住宅街の中の公園はないかも、う
んね、あそれがびっくりして、うんうん、なんか犬って公園で散歩させるものっていう風な気持ちがあったから、うん、じゃなくって公園犬入れないみたいな、
うん、あるね表示ね、うん、そうだそうだ、公園も表示あるわ、そうそう、
公園はなんか人間様のものって感じだよ ね、フランスは、うんうん、綺麗にこう芝生整備されてて、でそこでフランス人バーッと寝そべるじゃない、
夏ね、
そうそうそうそう、だ からもうそこは綺麗にしておきたんだろうね。なんか犬の糞尿とかもないようにしておきたいのかな。でその分その公園の外の一般道への糞尿がすごい。そ
っちはいいんやみたいな。
なんか多分リードを外してる人は、うんうん、無理でしょ。もうそんな大型犬とかバーってすごい走っていっちゃったりもしてるし、まあ、戻ってくるんだけど、うん、だからどこかでしていても、うん、
気づいてないのか。
もう気づいてないし気づこうとしてないと思う。
なんかスマホ触ってる間にプリプリってしてる子もいるもんね。
そこをしつけてくれんかった
い
かいな。
それはしつけない
。うちの息子が言ってたよ、なんか飼い主のしつけはできてないんだね。
取る方ね。
そうそうそうそう、こんなにゴミ箱があるのに、パって取ってパイポイってこう捨てれば別に家に持って帰らなくても住む環境なのに捨てないんだね
って。本当にね。
そうそうそうそう、それちょっと謎よね。
不思議、あれは不思議。
本当に。
でも公園は綺麗ですっていう。
公園は綺麗。ドッグランとかもあるよね。
ドッグランあるけど、ドッグランは場所によっては本当にもう取らないから、うんちを。
あ、そうなんだ。
うん、もう汚くて
あんまり入れない。
逆にそうか。そう、犬が入れるってことはみたいな。そう、
だらけってことだね。
だらけ。まあ、場所にもよるけど。いや、ここはちょっと入れたくないねっていうようなところが多い。
そうなんだ。それも衝撃。
ドッグランみんな入れるんだと思ってた。まあ、大型犬が主に結構走ってるかな。小型犬はあんまいないかもしれないね。確かに。
でも走らせてあげたいっていう、
そう、多分
思いはあるよね。だから、そうか、人様の公園と犬の声は分ける。
あとは森とかね、森に連れて行って話してるみたいな。
森結構多いもんね、この辺ね。でその国を越えてきたっていうことでさ、やっぱ入国させ避けられない出入国の手続きがあるじゃないですか、はい、その辺はいかがなんですか。まず、
はい、
日本からフランスに来た時、
はい、日本からフランスに来る時にする手続きの全て、ほぼ全ては、次日本に入るためのもの。
あ、なるほど。
例えば日本で飼っている犬をフランスにっていう時は、まあ基本的にもうあの狂犬病の注射を毎年打ってるから、その追加のものを1回打って、で狂犬病の血清抗体化検査っていうのをして、で何ミリ以上っていうその抗体 0.5 なんたら、ちょっと待って、ちょっと単位が分からないけど、あって、でそれをクリアしているという証明があって、であとそのフランスに来た後も、その狂犬病の注射の期限を切らさないように打つ。
だからあのこっちは任意だけど、日本に帰りたかったらこちらでも必ず毎年打ってくださいねっていう。
でもそれが、毎年ではなくて、
毎年じゃない、
あの薬によって、日本はどんな薬でも1年、で期限が一応切れる、けどこっちは1年の薬を打つ先生もいれば、3年、私最長は3年があった。から
違う。
そうで、3年の薬を打ったら、でそれを検疫の人に聞いて、もう3年なんですけど、それでいいんですかって言ったら、その期限内にちゃんと打てば大丈夫って言われました。
ファイザーかモデルナかみたいな、そういうこと。
そうなのか、
分量が多いのかしら。
なのか、もう多分だから最短、なんていうかな、多分最短、多分1年以上はその抗体をキープできるんだと思うんだけど、それを多分日本だと1年にして売らないといけないという。
なるほどね、闇があるのね。ちょっとした
大変やしね、あの処理とかね。
そう、1年にして毎年打つっていうこととセットにして打っているのではないかと勝手に思っている。
予想している。ふちゃん予想です。はい、
定かではないです、でこっちだと2年の薬があったり3年の薬があったりするから、でうちは3年の売ってもらったから、まあもう年も取っていたし、取っているし、ずっと10年以上売ってきているから、もうそれで抗体価が下がることはなかった。
別に。それでまあ次日本に 入る時ももうスムーズに入りますよ。
でその抗体化の検査を2年に1回はしないといけなくって、うん、で切れる前にしておく、うん、
それを日本に提出するっていうイメージじゃな、うん、
日本に提出する。
動物病院で出してもらうの？
動物病院で、うん、まあ、日本もフランスもどっちも動物病院で採血をしてもらって、うん、で検査機関が、うん、日本だと多分1箇所、うん、それをやってくれる。1箇
所なんだ。
フランスだと 2箇所ぐらいあるみたいなんだけど、この辺のものは全てナントに送られて、うん、ナントでの、うん、そういうラボラトリーで検査をされてするんだけど、うん、病院によって送るところまでしてくれる病院と、うんうん、じゃあこれを送ってねって
袋のは自分でしない
と。袋も書いてくれて、うん、じゃあこれをふ切ってだつけて出してねって渡される病院もありました。
普通にその血をさ、
そう
ポスラポストのポストに入れるっていう。
通常でいい、いいの、これそのままでみたいな。
これ以上ないとかないのみたいな。
けど一応クッションの、うん、袋で
冷やさなとかもない、
ね、割れないようにだけみたいな。
これ出してきてねって渡されて、
うんうん、そんななんか大事なのにそんな何箇所もないんだね。一箇所、日本は一箇所しかなくて、
う
ん、でフランスも数箇所しかなくて、うん、なるほど。一時帰国の時とかはどうしたの？
で一時帰国の時は、うん、その入ってきたフランスに来た時のそのデータがあって、うんうんうんうん、で継続して注射 と、うん、検査を受けている状態 で、うんうん、で45日前入国の45日前に申請を出して、うんうんうん、できちんと決まってなくてもよくって、うん、この便っていうのもまだ決まってなくて、
この辺
でこの辺でっていうだからちょっと早めにもう出しておいて、うんうん、変更していくことができるから、うんうん、で申請を出して、うん、で今は一応そのちょっと古い感じの、うん、ソフトではあるけれども、うん、ネット上で申請ができて、
うん、ネットでできるとね、どうかね、
そうそう、でいろんなその狂犬病のその検査のデータとかいつ打ったとかっていうのを全部入力して、うん、で名前とか生まれた年とかいうのも、うん、入力をして出して、うん、じゃあメールで返ってきて、うん、注意事項とかこういうのしてください、この書類くださいみたいなのがすごい細かく来るので、うん、まあ早めに言っておけば別に大丈夫、
うん、問題なく、
う
ん、
それは一時帰国も本帰国も変わらないっていう、
変わらない、入国としては変わらないけど、うん、多分、フランスで買った子から買い出した子はまた別、
う
ん、
あ、なるほど、うん、そうかそうか、うん、
日本
と書類が必要
か、日本が出ると日本から出る時の処理をきちんとやってて、うん、続けてたら
スムーズだけれども
簡単だけれどもも
っと複雑になっちゃうのね、フランスで買ったら、ね、
時間がかかる、その抗体化検査をしてから、待機期間180日が必要なので、さあ連れて帰りたいと思っても、うん、その検査から180日で、その前に多分1ヶ月を置いて2回狂犬病の注射をしてないとダメだから、うん、結構な日数が
半年以上は
前で、子犬ちゃんとかだったら3ヶ月経たないと狂犬病が出ないとかなってくると、うん、まあ、それこそ1年近く、うん、その入国できるまでにかかるから、うんうんうん、
一緒に帰るのを見越すとかなりこう前倒しで計画しておかないと、
そうこっちで買う、初めて買う時は、日本からの時はそうでもないけど、
そうなんだ、その帰る時は足元に、
そうそう、飛行機はどうしてるのかなって
思
って
る、預けないといけない、
私たちは、うん、エールフランスで、うん、その足元に置けるからエールフランス、
うんうん、なるほど、
でもまあ日系でなければ、うん、エールフランスもフィンエアも、うん、ルフトハンザも行ける、
うん、日系は航空会社によって違うっていうことだね、うん、
日系は、貨物になるので、うん、もううちはだからもうエールフランス、関西で直行便もあるしね、一択で、
そこも日本はやっぱちょっとシビアというか、うん、あれなのね、もう足元に一緒にいられるのはちょっとできないみたいな感じなのかな、
日系ってことだもんね、
うん、ジャルさん、アナさんとかは、そうなんだ、なるほど、
だからもう国内線とかヨーロッパ内だと本当に乗せられない便は、 LCC の、
うん、
あイギリス系 LCC、うん、ほぼほぼそれの、うん、
それだけ。
ライアンエアと LCC でも乗せれるってことね。
ライアンエアとイージージェットは乗せられないけど、イギリスはやっぱ島国だから普通に入れない、うん、犬を陸路でしか入れられない。
なるほど。
やっぱ島国が厳しいってこと、ね、
島国厳しいんだ。
もちろんアイスランドとかも、
へー、面
白いね。持ち込みたくないいろんなものみたいな。
本当そういう多分あの全体的にね、コロナの時の対応もそうだけど、うん、やっぱり島国は締めていく方向だから、うんうんうん、
日本だけじゃないって聞いてちょっとホッとしたね。
そう
島国あるある、
島国あるある、ね、
なるほどね、
すごいな。じゃあ入、日本に帰るときはそんなに、もうそのいつもの一時帰国の書類だけで一緒に帰れる、
うん、っていうか。でも最後に難関があって、うんうん、その日本側の手続きはその45日前に申請すればいいんだけど、うんうん、最後に入国、うん、まあ、帰る10日前ぐらいから、うんうん、まずメディカルチェックを受けて、うん、レプトスピラ症っていうのにかかっていないっていう、うんうん、あれをもらわないといけない。こっちは
レプトスピラ症初めて聞いた、
は
い、
ネズミを介在する病気で、もったりとかは、うん、だからこっちではそれを打たないとって絶対言われ る,
なるほど。
そっちなんや、メ
イン。でなんかいろんな種類の、それもレプトスピラの、うん、いろんなのがあるらしくて、うん、もうどんどん増えたやつを、何州みたいな、混合何州みたいなのが、うんうん、
すごい、混合6州
九州
九州、
なるほど。
レプトスピラの種類が4種類ぐらいあったりとかするの
を、うんうん、でも増える、
そう、パリは危ないから、うん、打たないとダメみたいな、そっちを言われて、うん、ですごいやっぱりもう犬的には命を落とす病気だから、うん、まあそれを必ず打っていて、うん、でそのをかかってませんっていうのをもらって、それを牽引、動物検疫の検疫所、うん、こっちの、うん、にハンコをもらわないといけない。
なるほど。
それが
大変なんだ。
めんどくさい。
なるほど。それは出た。
なんか私は今度は2日前、
うん、
だから直前にしない
とダメだし。ギリギリ。あ、そうなん
だ、ね。だけど、そう、もともとすごい予約を取るのが大変だ。で、1回、うん、うちはもう3回目これで連れて帰るんだけど、うん、1回目の予約を取るときに、うん、まあ結構、まあまあ、フランス語わからないのもあるから、うん、吸ったもん出して、うん、パリの検疫所でもらって、
うん、
で2回目はもうコロナが終わった後だったので、うん、すごいなんかこう電子化され、電子化というか、まあ、メールで、うん、今までそれまでは電話でしか予約できなかった
のが、
うん、
ハードルが高い、
そうでもメールで受け付けてくれて、うん、すごいスムーズにいって、わあ、これは良かったと思って今回言ったら、うんうん、パリの居住者で、うん、今まではパリの獣医さんでチェックを受け、健康チェックを受けたらパリの検疫所でハンコをもらえてたのが、うん、住所でやらないといけないってなって、
パリじゃない、ちょっと郊外の場合、
そう、うちだと、郊外なので、
パリ市じゃない
から、パリ市じゃないから、ね、うん、違うとこに予約を取りなさいって言われ、
うん、
去年は行けたんですけどって言ってもやっぱりダメで、変わりましたって言われて、でその居住区のところに言ったら、その家畜登録っていうのかな、その日本でいう管、ね、登録するのと同じようなのをしてないと出国できない
って
言われて、
今更
でうちはそれが2012年からその登録が、パスポートっていうのは多分こっちにいるワンちゃんみんな持ってて、
うん、
注射を受けたりとか全部それに入れるんだけど、うんうん、マイクロチップの情報とか、うんうん、それを出す時に必ず登録をしないとダメなの、2012年から、
うんうんうん、
でも私2018年に来たけど、うん、獣医さんも何も言ってくれなくって、うんうんうん、そのまましてなくって、うんうん、で周りのワンちゃんいる子に聞いても、うんうん、やっぱりやってない子が多くて、
うんうんうん、
でパリで聞かれるかどうかわからない、うん、でもナンテールは聞かれるから聞かれて、それがないと出せませんって言われて、うんうんうん、もう慌てて獣医さんに行ってでしてもらって、
うんうんうん、
でその本当だったらもうそれこそ郵便で行って郵便で帰ってきてっていうシステムなんだけど、うんうん、その 検疫の人がその電子上で上がればそれを確認してあげるからみたいな、一応親切に言ってくださって、
届かなくってまた帰ってくるの待たなあかんから、なるほど、それは大丈夫ですよ、
そう確認するからっていうのでしてくださったけれども、本当にどうしようかと思って、帰れなかったら私また伸びるみたいな
まだ伸びるみたいなぐらいの、みんな周りは歓迎してくれるけどもみたいな、
そうなったね、
いやまあそら人間もさ出入国大変だからさ、
ビザとかね、
もうそれに加えてまた違う手続きを踏まないといけないっていうのもまたすごいよね、
だからね、登録してない方はぜひやっといた方が、念のためにやってください、
犬飼える人
とりあえず獣医さんに相談、
獣医さんに相談
そうだね、しないとね、もう犬もかかりつけ医がね必要だよね、
そうか、
日本でのかかりつけ医とね、こっちのフランスでのかかりつけ医とね、
じゃあ、ね、登録っていうか、まあ、そういう書類系をちゃんと、なんていうの、踏めばあとは入国じゃないな、出国はそんなに大変じゃない、
で、まあそのね、登録予約を取るのもフランス語の方がいいとか言うから、もしあの文面欲しい人は
連絡をもらったりします、これは
作ったんですね、
最初に作ってもらったのがあって、お友達にそれをなんか変えて変えてしているので、
いやもう今後 の方がいるからさ、一旦かなちゃんにじゃあもう預けといてもらって、福ちゃんが本帰国した後も
な
ん
か、あなるほど、ね、
窓口になりますよ、まあまあ、
全然分かってないから多分インスタで連絡しといた方がいいよ絶対PDF を取りますみたいな絶対どちらがいいよ。
でなんか最後にさ、やっぱ言いたいのがさ、なんかこのフランスってさ、2人に1人がペットを飼っているペット大国なんだって。
やっぱ多いよね。
多い、
多いんだけど、でも一方で年間10万匹のペットが捨てられている。
あ、そうなんだ。意外。
そう。でそれは5月から8月に集中してるらしくって。
なんでなんで。あ、分かった。はい。ちょっと待って。ハト来た。ハト来た。ハト来てくからうち
に。そうか。
はい、ごめんなさい、分かったよ、はい、バカンスでしょ、
そうです、でバカンスに連れて行けないから捨てるっていう、なんかすっごいなんか興味本位で買ってみたけどさ、なんかあの意外と大変って言ったら、子供と一緒やからさ、言って人形ぐぬぐるみちゃうから、言うことも聞かへんしさ、それは机の椅子もかじるしさ、もうかじるしさ、でそんなんでなんかこう思い通りにならないとか、自分のこの自由が奪われるっていうのを理由に捨てちゃうっていうのが、しかも10万匹ってね、
フランス全土だよね、人口何によったか分からんけど、何千人、何千万人レベルやもんね、
って。そう。で、そのロックダウンの時期にね、それもちょっと激増したらしくって、で
逆に、
なんか一人暮らしの人とか、あの人と会えないじゃない、であの、まあ、家族と一緒にいれる人はいいけど、なんか子供おらへん人とかさ、で夫婦だけの人とかさ、それでやっぱりあの犬がおったらいいかな、ペットがおったらいいかなと思って飼ったんでしょうね、でその後やっぱ必要がなくなって、
あその後、ね、
捨てるっていう、だからさ、なんかちょっと犬好きとしてはさ、憤りを感じるよね、ちょっと、
ね、でもなんかコロナで増えたのは日本もそうって聞きますね、
手放す人が増えちゃった、
手放すかどうかわからないけど、コロナで、まあ、家おうち時間が増えたからってペットを、
飼う
人が増えた、それ大丈夫かなってちょっとね、
そういう理由でね、飼っちゃって大丈夫みたいな、
覚悟を決めて飼わないと、やっぱうちの犬も17年生きたからさ、で福ちゃんちも15年今ね、あの生きて、でやっぱりそのうち介護も必要になっていくわけで、でうちの、そうそう、うちの犬も介護が必要になったし、で、レトリバーほど大きい犬じゃなかったんだけど、あの芝よりちょっと大きいの、でその寝返りとかも打てなくなるのね、やっぱり人間と一緒で、でそれをあの寝返りをさせてあげないといけなかったり、抱っこして病院連れて行ってあげないとあかんかったり、あともうあのおしっことかも自分でできんくなるから、おむつをつけてあげないとあかんくなったりっていうのが本当に人間と同じようにあるわけよ、でそこまでちゃんと 考えないとあかんわけよ。で赤ちゃんのこの子犬の時の大変なあの世話ももちろんだけど、でも そっからずっとね人生のパートナーとして生きていって、うん、で私も勝ったの小4やから、うんうん、そんなん全然考えてないわけよ。
でまさかそこまで
親が
するとはっていう、
親がそう一緒にこう一緒にっていうかやっぱほとんど親がやってくれたんだけど、うんうんうん、なんかまあ一回その見送ったから全部分かってるっていう部分もあるけど、うんうん、犬ってそうなんだよって、うん、なんかぬいぐるみじゃないんだよって、だから私も自分の子供たちが犬飼いたいってなって私が犬をもう飼いますって決めたら、うん、もう本当にやっぱ一生共にする覚悟で、うんうん、飼わないと、うん、それこそ福ちゃんも一緒にフランスに来たじゃない、うんうん、で海外に渡航するってなったら、えじゃあ飼えないってなって人に譲渡したりする人もいるし、うんうんうんうん、考えたくないけど捨てる人ももちろんなんかもう置いていくっていう選択をする人もおるわけで、それって犬もすごい傷つくわけ、あの傷を負うわけで、なんかもうあの撫でられるのを拒否る犬とかもいるわけよ。虐待を受けた犬とかさ、そういう心に傷を持った犬とかさ、
捨てられたっていう感覚がある
犬、人間を信じられないっていう風になっちゃったりするわけよ。とかそういう風なこともあるから、だからなんかそのフランスで飼うにしても日本で飼うにしてもどこの国で飼うにしても、なんかやっぱ安易な気持ちで犬を飼うっていうのはダメだよねって思う、うんうん、
生き物全般、
そうそう、そう犬だけじゃないね、うん、猫もウサギもそう、カメも、
カメ長いよ、
外来種とかもよく捨てられてるやん、なんか外来種なんかその辺の川に捨てて生態系荒らしてるとかも、うん、そんなんもあるから、もう全部ね、うん、そうよ、
そこもあるし ね、
ま、そうなの。
今熱くね、
はい、そう今熱く、今いいところやったのにアマゾンから電話かかってきた、うん、すいません、焦った、大丈夫、保存されてるはず、
よかったよかった、セーフセーフ、福ちゃんの1時間か
あともう1時間で
幻の回
もう一回喋ってくださいってなるんです
か、ね、はい、じゃあちょっと一旦ちょっと締めさせていただいてもよろしいでしょうか、
はい、
一旦、
はい、
じゃあ福ちゃんありがとうございました、
ありがとうございました、
いろいろわからない話を教えていただいて、
うん、いやー、なんかそれを知るのにすごい調べたんやろうなって伝わりました、
そうやりました
ね、ネットも使ったろうし、人に聞くとかも使って、うん、足もきっと使って獣医さんとか行ってるやろうし、ね、お疲れ様、
ありがとうございます
本当なんかママ友も大事やけどワン友も大事、
ワン友大事、
あのワン友で情報をやっぱ得るというか、うん、
やっぱりネットの情報も少ないから、うん、犬に関しては、
うんうん、そうだよね、そうだね、時代によって、か都市によってね、さっきちゃんの制度じゃない、
こっちだったら担当者によって違うこともあるから、
なるほど、
うん、では一旦締めさせていただきます、
はいはい、
ありがとうございました、
ありがとうございました。